イザヤ書の53章を読みました。イザヤ書の53章、改めてこの53章を読みますと、遠く時代を隔てた預言者であるにもかかわらず、まるでイエス・キリストを目の前に見て語っているかのようであります。あるいはそれを超えて、そばにいた弟子たちでさえ見ることができなかったイエス・キリストの本質、キリストがどのようなお方であるかをその懐に入って見ているかのようであります。53章の一節を見ますと、私たちの聞いたことを誰が信じえようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、こうその預言の言葉は始まっています。誰が信じえようか、実際誰も信じることができませんでした。これがまずイエス・キリストに出会った人々、またイエス・キリストと歩んだ人々が覚えたことであります。イエス様に従った弟子たちほどこの言葉は本当だと思ったことと思うんですね。従えば従うほどに本当に自分が信じていると思っていたけれども、その信じるとは一体どんなありさまだったのか、本当に知るべきほどのことも知っていなかったというのがイエス様に従った弟子たちの心からの思いだったことと思います。その十字架のキリストを前にしてであります。誰が信じえようか、イエス様に従っていた弟子たちがイエス様と旅を重ねる途中、イエス様からあなた方は私のことをどう思うのかと聞かれた時のことであります。マタイによる福音書の16章、さて人々は人の子のことを何者だと言っているか、まあ、人々はいろいろなことを言っているけれども、ではあなた方は私を何者だと言うのか。シモン・ペトロはあなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。答えました。ずっとイエス様と旅を重ねる中でいろいろ思い巡らしていたでしょう。また弟子たちの間でもいろいろ話し合っていたでしょう。このように病を癒すこの方はどういうお方なんだろう、このようにあのバプテスマのヨハネから世の罪を取り除く神の子羊と指さされたこの方はどのようなお方なんだろう、あるいは叱れば風も海も波も静まる、このような権威を持っているこの方はどのようなお方なのだろう、いろいろ思い巡らしたことと思います。そしてあなたはメシア、生ける神の子ですと答える。しかしイエス様はそのペトロに対して、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだとおっしゃいました。誰も自分では信じられないということであります。天の父が表してくださらなければ信じられない。天の父が表してくださらなければということはですね、改めて全知全能の父が全てを働かせてあなたにこのことを示したのだということでもあります。大変なことですね。 それぞれの弟子たちにもそれぞれの歩みがあり、またそれぞれの違いがありますが、改めて全てを働かせて、あなた方の天の父がこのことを表したのだ、とペトロに言いました。ペトロはこの時、イエス様の言葉をまともに受け取ることもなかったことと思います。しかし、この後イエス様に従い続けて、十字架のキリストを目の前にした時には、改めて誰が信じようかであります。しかし、本当にキリストを知るのはここからです。以前は予言している予言もその通りです。改めて私たちが従ってきたキリストという方、あのイエスという方はどのようなお方であったのかをここから改めて知り直していきます。私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。実際イエス様には多くの人々が従っていきました。でもこれは生まれた時からの話ではありません。十字架の死へと向かう数年のことであります。人々の前に現れた時からのことであります。そしてまた私たちはイエス様がどのような容姿をしていたのか知りません。聖書の中で神の人として登場する者たちにしばしば聖書が語るのは美しいということですね。モーセも美しい子供だったと出てきます。またダビデも本当に美しいものだったと出てきます。神様から選ばれる者には選ばれる者にふさわしい威厳やそのような容姿をしていたということがわざわざ聖書で語られています。しかし本当に神の一人もこの方として世の終わりに使わされたモーセもダビデも比べ物にならない、本当に神の一人もは見るべき面影もなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。実際予言の言葉によれば、ダビデの子として生まれなければならない、ダビデの子孫だというわけですね。だけどもダビデの子孫としてイエス様はお生まれになりました。確かにその通り。しかしそのダビデの子孫たちが十分にその子孫としての立場から落ちぶれて、もうどこにダビデの子孫たちが散らばっているかわからなくなったような中で、ダビデの子孫であるヨセフの子としてお生まれになりました。この予言の言葉の通りであります。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにであります。何がそこから良いものが生ずるかというふうな、そのようなものとしてイエス様はお生まれになりました。そしてまた人々の間に現れた時にも、ここにあるように見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。実際福音書ではイエス様のことをその容姿語らないですね。どのようなお方だったか分かりません。ただ人々がそのイエス様に引きつけられて従ったということを見るだけです。でも同時に人々はそのイエスを捨てていったということもまた福音書において私たちは見ます。 そしてイエス様の十字架においてはまさしくこの通り、見るべき面影もなく輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられとある通りであります。神の子ならその十字架から降りてこい、そうしたら信じてやろうと人々はイエス様を罵ることをためらいませんでした。そういう姿ですね。そういう意味で改めて人々はイエスというお方がどういうお方なのか本当にわからない、隠されているということであります。確かに軽蔑され人々に見捨てられたんだけれども、3節を見ていくとですね、しかし中身は違うということなんです。中身は違う。確かに人々から軽蔑されるような姿をしていたけれども、その中身は違う。多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。また彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、実はイエス様の苦しみ悩みというものはご自分が当然負うべきものではなくて、神から使わされたものとして本当に私たちのために苦しんでいたのだ、私たちのために低くそのような姿をしておられたのだとこう予言してるわけですね。実際この予言の言葉が何を意味するかは意味不明だったと思います。でもイエス様に従ってイエス様のうちに隠されているこのことを知った者たちはアーメンですね、知ります。軽蔑されていた、見捨てられていた、見下されていた、しかし多くの痛みを負い病を知っている。また私たちの病を担い私たちの痛みを負っている。信じる者たちが知ります。人々はそのような苦しみを見てその中身をその時には理解しません。その中身を理解できないから十字架につけることが起きました。また十字架にかからなければならないのだともイエス様はおっしゃっていました。だからそこまではイエス様を十字架につけた者たちにとっても、引き渡した者たちにとっても、従っていた言った者たちにとっても隠されているわけです。改めてイエス様を本当に信じる者としてこのイザヤ書を読んでみれば、そうか、イエス様の隠されていた中身はこうだったのかと読むわけですけれども、受け取るわけですけれども、でも信じるまでは、その信じるの中身を改めて後から学びたいと思いますが、それまでは隠されています。実際私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、そう見えたわけですね。またそう思えたわけです。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。まあ、全部もう成し遂げられたかのようにこのイザヤの予言が語られていますが、イエス様がおいでになる本当に前も前ですね、本当に数百年も前の予言でありますけれども、そのように全てがもう成し遂げられたかのように語っているのはイザヤの信仰によってそれを捉えているからであります。また神様がそのようにイザヤに示しました。 またそのように示して語らせました。これが神の御言葉ですね。人から出たものであればこうはなりません。でもこのように神様がイザヤに示して、全てが神様の御前に明らかなようにこのイザヤにも示しました。神様がご覧になっているように示しました。語られた事柄はただ将来どうなるかわからないような言葉ではなくて、語られたことはすでに神様の口から出たならばその通り実現する、こういう言葉としてイザヤに語らせました。光あれといえば光があった、そのような言葉ですね。イエス様を使わすという神様の御心があれば、その御心の中に込められた意味はどういうものであるか、人々の前に成し遂げられる前に神様の御心の中にそれがあるならば、それはもう成し遂げられた言葉だ、そのように語りました。そして実際この方が打ち砕かれたので、この方が懲らしめを受けたので、私たちに平和が与えられ、イザヤもまた神様の御前に救われなければならない者の一人として私たちもと言っているのであります。私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かって行った。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。実際キリストの十字架を見てですね、一体これは何なんだろうというのが人々の正直な思いですね。今でもキリストの十字架が教会の屋根に掲げられて、教会といえば十字架ですが、一体キリストの十字架とは何なんだろう。信じて、改めて信じて知ります。私たちの背き、私たちの戸惑とありますが、これは神様に対する背き、神様に対する咎、あるいは道を誤りとありますが、神様に対して道を誤っている、それぞれの方角とありますが、行くべきところを恐れて歩んでいる、神様に向かって初めて知るべき誤りであり、また間違った方角への姿であります。方角へ向かう姿であります。しかしその私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。過ちを犯したのは私たちなのに、背いたのは私たちなのに、その私たちの罪をすべてとあります、すべて主は彼に負わせられた。これが神様の愛であります。神様の愛、神様を知って私たちは改めて自分が神様に対してどのようなものであるかを知ります。そして改めてそのようなものに対して神様がどのようなお方であるかを知ります。これは表裏です。キリストは正しい人々にとっては救い主ではないんですね。正しい人々にとっては自分が正しいと本当に思うならばキリスト必要ありません。人の間で正しい正しくないとやり続けているならばキリストのこと分かりません。改めて神様に向かって 歩んでいって何が正しいか何が正しくないかを知ります。またじゃあ神様に向かってどうやって歩んでいくのかといえば、自分ではどう歩んでいっていいか分かりません。ここにあるようにそれぞれの方角に向かっていった道を誤りとあるように、キリストを知るまではですね、何が正しい方角などか分かりません。しかしキリストに従っていきながら知ります。随分本当に方角が誤っていた、随分道を誤っていた。キリストに従いながら知ります。だからイエス様が道ですね。正しい道に歩んでいくまで私たちは分かりません。自分の歩んでいる道がどれほど曲がっているか、自分が立っているところから見ればですね、随分曲がった道がそこから違う方向へ向かっていても、まっすぐな道に見えるんですね。まっすぐなら本当は曲がり角に立っているんだけれども、曲がり角に立っているんだけれども、その曲がり角の頂点に立っていると後ろもまっすぐだし、見ている方向もまっすぐに見えます。改めて正しい道を見て、あ、こっちの道は間違ってるなと初めて知ります。弟子たちもそのようなものであります。イエス様に従いながら知っていったんですね。イエス様に従いながら知っていきました。また私たちも同じです。キリストに従いながら知ります。それまでは分かりません。それまでは分からない。自分が正しいと思えるんです。思わざるを得ない。また実際人との間で歩んでいたら正しいです。やっぱり人の間に歩んでいった時に私の正しさを指し示す光もうすらぼんやりしていますが、私の悪を指し示す光もうすらぼんやりしています。あるいは私たち自身がいつでも自分が立っているところが基準ですから、先ほど見たようにそこから道が間違っているか曲がっているかよく判断できません。しかしこのお方、弟子たちはこのお方に本当にまずつまずきます。このお方に従いながら改めて彼らはつまずきます。その十字架につまずきます。しかしそこから始まります。そこから始まります。キリストというお方がどういうお方だったのか改めて知ります。実際弟子たちもですね、まあ十字架の直前までついていった者たちは随分キリストのことを本当に知りながら、キリストから愛されながらその歩みを重ねたことと思いますけれども、多くの人々がついていくから自分もついていこうという弟子たちもたくさんいたことと思います。しかしそういう中で残された弟子たちもやはり十字架のイエスを前にしたら訳が分からなくなった。ここから始まります。どのように始まるかといえば、自分は何者かを知って始まります。あの十字架は私たちのためだったんだと。まず私のためですね。そして同時に私たちのためだったんだと。私のためと知ることが次の一歩です。私のため、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。これは随分辛いことでもありますし、知りがたい事柄でもあります。そこまで 本当に自分でどうしようもできないような自分がここにいるのかということでもあります。自分でどうしようもできない自分がここにいるのかと、神様の前でどうしようもない自分がここにいるのかと知ることですから、とてもやりきれないものでもあります。だけども同時にそのようなもののためにキリストが来られたのかと、そのようなもののためにキリストがここに今こうしておられるのかと、これが神様との間の出発点ですね。出発点です。出発点でもあり、これは常になければならないものです。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの永遠のためであった。これが本当に出発点でもあり土台です。彼が受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。どのような平和かですね。神様との間の絶対的な平和です。なされたことが決定的なことですから、これは絶対的な平和です。何があろうと神様との間に平和があるという平和です。イエス様が与えると約束された平和です。神様との間の平和です。何があろうと動かない平和です。イエス様は十字架にかかられる前、弟子たちに向かってこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書の14章の27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。この平和はこのイザヤの預言の中に出てくる平和です。キリストが神様に対して決定的なことを成し遂げてくださり、そして神様との間に平和が与えられたんだから、また彼が受けた傷が私たちのためだったんだからという決定的なことですね。いろいろなことはあるかもしれないけれども、神様との間の平和は動かない、こういう平和です。信仰によって本当に改めてキリストを知れば知るほど、またキリストと共に歩めば歩むほど知るべき平和です。いろいろなことはあるかもしれない、でも神様との間に平和がある。いろいろなことが難しいかもしれない、だけども神様との間に平和がある。神様との間に平和があるということは、神様の愛しかないということです。イエス・キリストが十字架にかけられた人々がイエス・キリストのことを好きなように言いました。神の独り子ならそこから降りてこいと、あるいは人を救ったけども自分を救えないのかと、本当になんと惨めな姿かと、ここにあるようにですね、何一つ人から認められるものがないような姿でそこにあるけれども、でも神の独り子、そして父なる神との間にあった平和です。この平和をあなた方に残していく、この平和をあなた方に与えるであります。彼の受けた傷によって癒されたとありますが、これは具体的なことですね。私たちは人の間において漂うような実は心の姿をしているんじゃないかと思いますね。 確かなようでも確かではありません。確かだと思えば思うほど、ちょっとしたことで傷をつけられたり、またちょっとしたことでケチがつけられたかのように動揺したり、あるいはそれを力ずくで潰そうとしたり、あるいは逃げたり、本当に私たちの歩みはいろいろと起きてくることや出会うことで突き動かされながらありますけれども、でも彼の受けた傷によって癒された。主がおられるです。主がおられる。自分が改めて惨めだなと思うときに、その惨めさにおいてキリストに目を上げてみればですね、キリストがすでにそのことをよくご存知です。よくご存知です。それをご存知だというのは、高いところからご存知だということにとどまらず、自らその惨めさをご自分がよく担って、そしてすぐ傍らにおられます。このお方を通してですね、改めて自分を見ると、神様の前で自分がどのように神様から見られているのか、あるいは改めてこのイエス・キリストを通して人を見れば、神様が人をどのように見ておられるのか、改めて私たちの見方、考え方、歩み方、導かれていくことと思います。頑固な自分がここにいるわけでありますけれども、でも改めてそのようなもののためにおいでになって、本当に見るべき面影もなく、輝かしい風格も好ましい容姿もなく、私たちが避けたいと思うようなものを全部身に引き受けられて、しかしそれは私たちのためだったというお方であります。そのお方が本当に私たちと共にいてくださるということを知ることができるなら、この目で見ることはできなくとも、その心で本当に知ることができるなら、知るように私たちの心の歩みがあるなら、またその心に導かれて私たちの歩みがあるならば、癒されます。癒すことができます。キリストだ。キリストだけが癒すことができます。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。神様の愛を本当にキリストイエスのゆえに、どのような時にも信じてよいということでもあります。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたのうちに人の目には隠されながら満ち満ちていたもの、それはまさしく私たちに対する愛であり、しかもその愛は私たちが何か優れたものだから愛する愛ではなくて、私たちが人には決して知られたくもなく、また私たちの中にあるかもしれないけれども、それが決して表に出ないようにと願っている隠された自分の姿かもしれませんが、そこに本当によく身を寄せて、その心を寄せて、私たちを愛し、私たちを救い出してくださるお方であることを心から感謝申し上げます。イエス・キリストよ、 どうかあなたを知り、そしてまたあなたを使わされた唯一の神を知り、高ぶった人の知恵や知識ではなく、本当にあなたによって導かれて知る神のご栄光、神の愛、知ることができるようさせてください。そしてまたいろいろなことがあることと思いますが、そのいろいろなことの全てにおいてますます親しく知ることができるようにさせてください。キリストが今も生きて私たちと共におられることをますます確かに知る、また一週間の歩みでありますように。祈れるよう、御言葉に聞けるよう助けてください。見て委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。